サバラジオ。
こんばんは。
おばんです。
ね、ぼちぼち春のムード。
やっと晴れましたね、今日はね。
今日はね、久しぶりに来たよね。
ねえ、しつこかった、ね。
まあ、週中やけど。ほんで、またこっから雨なんですけど。
また週末まで雨って
。また週末までダラダラダラダラ降るんでしょ。
ねえ、ほんましつこい。
ああ、まあ、なんなんかな、これと思ってますけど。
けど
ねえ、でもまあまあ、今日あたりは。すごいいい感じでしたよね。
ね、雲一つない中ぐらいの感じでね。
ああ、そう、はい。気持ちいい春の一日。
そうですね。だからちょっと風は冷たかったかな。
ああ、そうか。ほんならもうちょいかな。
まあ、今週末ぐらいからなんかガチコン暑くなるぐらい。
ああ、そうそうそう、ね。週末から日本全国的に暖かくなるみたいな。
ようですね。
感じになるみたいで。それちょっと楽しみにしようかなと。
いや、ほんまですわ。
思ってる今日この頃なんですけども。
ええー。
先週、ちょっと僕ね、久しぶりにね、
ほう。
編集終わったサバラジオをちょっと聞きまして。
はいはい。
先週ちょっと後半が、ちょっと、ね、ずーっとお話しするみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
そういうムードになりましたよ
ね。そうでしたね。はい。
どういう感じなのかなと思って。
ええー。
聞こうと思って。
はいはい。
ちょっと聞いてたんですよ、
はい、
お出かけがてら
がてら、はい、
やっぱ酔っ払いっちゅうのかなんなややこしい、ほんまに酔っ払いってややこしい
何を今さら
びっくりした酔っ払いってこんなやつなんやと思ってまあ別に今日酔っ払ってないっていうわけではないんですけど、
ないんや、
今日も酔っ払ってますけど、
ますけど、
いやちょっととどうなんかなって、この塩梅どうなんかなと思って、
掘り下げ癖が
鬱陶しいなこいつなんだよこいつって思って、
もうよっぽど言いたいことがあったんやなと、
いや言いたいことないっすよ、
よっぽど腹に据えかれたんやなと、
いやいや、あんなん、ね、言いたいことじゃないなんかよう分からんけど、みんななんか酔っ払いは鬱陶しいみたいなの書いてますやん、
うん、書くよ、
やっぱ鬱陶しいですよね、
めっちゃね、
なんならしつこいよね
離れんなみたいない
やー掘り返すなみたいな、蒸し返すなこの男、これ毎週よう聞いてんなと思って、俺そんなんでええの、そんなんでいいんやったら俺別にいいんですよ、
今更ね、
大体酔っ払ってるから、
うん、
今日あたりも酔っ払ってますんで、
待ってるのね、
俺は別にいいんですけど、
はい、
そのしつこさの部分ね、
うん、
どうしたらいいかなっていうまあどうもしませんけど、
う
ん、
どうならんけどね
どうもしませんけど
もう
でこんな感じでやるしかないんやから、
そうですよ、
やりますけどもね、
それが総帥ですからね、
最小限ですからねこれ、
うん、
なんかほらなんか食ったりとか、
はいはい
ね、ラーメンそこで食い出したりとか、
はいはい、
そうしだすとちょっとだいぶ不快感も生まれるけど、
極端な
まあそれしない分まだええんかな、
比較の問題
そうやね、そういう判断しかないけど、でもまあまあしつこいなこいつなんなんやろこいつ、いつまでも言うなと思って、
うんうんうん、
はい、思ってた次第なんですよ、
聞いてる方にはよっぽどなんかこう思わなかったんなみたいな、
ね、みんなどうなんすかね、みんなあれ何の反応もないけど
いつも通り思ってるんちゃう、
ね、あんなもんかなって思ってるんですかね、
でちゃいます、
思わなかったんなぐらいの感じで終わってるんですかね、
う
ん、
よっぽどなんか痛かったなって思われたんちゃう
かな、まあまあな、それに関してはちょっとまあ後半でちょっと話あるんで、
ほうほう、あ、まだ引っ張るんや、
身を引っ張るか引っ張らないかまあまあ別に置いといてね まあまあ、うん、ちょっと、いや、しつこいとかそんなんじゃないんですよ、
はいはい、
俺のオカルト感っていうのはああいうことっていうふうに思ってもらえれば、うん、ね、それはそれで僕は全然いいんですけど、うん、
はいはい、
その、なんつうかな、
うん、何やろ
う、わからん、申し訳ない、
これを機会にはっきりさせておくと、ホラー感を。
ホラー感はな、何回か言うてんねんけどな、怖い話の話な。
うん、まあ、そうしてあんまりホラー映画見に行かんもんね。
見に行かんし、そんなにホラー好きでもないし、怖い話も僕はあんま好きじゃないんですよ。
はいはい。
お金儲けの一環みたいな感じがあって。
まあ、この昨今特にね。
この昨今、怖い話ができる人は金儲かるみたいな。
うん、まあね。
怖い話でお金を儲けましょうみたいなところってあるじゃないですか。
うん、まあ確かに。
わからないですよ。それ全国ではわからないですけど、うんうんうんうん、怖い話の一つか二つ持っとけば、
はい、
そのなんかそういうのに入れてもらえるみたいな、
ね。
うん、
ああ、なるほどね。
それ捏造してまでせなあかんこと？
捏造はっきり言うた。
だってそんな怖ないねんもん。怖いか？
いや、怖かったら捏造言われるかもしれないけど、思んなかったらそんなもんからいうことになりますやん。
あ、何？怖い、っていうことは、あ、まあまあリアリティやんなっていう話は怖いなっていう話になるの？
でもその何やろ、ようできすぎちゃうそれみたいなこともあったりするじゃないですか。
する
難しい塩梅ですよ、あれの塩かけさじかけって。
いや、んで僕昔言われたことあるんですけど、
はい、
怖い話をするときに、
うん、
この話あんまり怖くないんですけどっていう前置きを置いたんですよ、
はいはい、
ほんならそれは怖い話においてタブーですと、
はあはあ、
っていうこと昔言われてね、
はあは
あ、あ、それは言っちゃダメなんです、
うん、
そう言うともう怖くないんで、
うん
うん、っていうことなんですよね、
うん、
だからあの怖い話をするときは、
はい、
まあ、要はおみこしに乗るのと一緒ですよ、
うん、
この話怖いんかなって思って一緒にやらないと。
ああ、なるほどね。
怖いんだろうねって、あの稲川淳二さんとかの話でも、
はいはい、
あ、すっごい怖い話って言うて入っていかないと、
うん、
怖ないんですよな、ああいうの。
でも怖いね、階段の会みたいな、階段トークショーみたいな感じで行くわけでしょ、みんな。
ああ、そうだね。
そういう看板見て行くわけじゃないですか。
うん。
それで、その中で、今さら、その、そんなに怖ないんですけどっていう前振りは別に おかしくない思うんやけどな。
いや、ほんでもう、その、うん、その階段イベントみたいなやつで、
はい。
これ全部フィクションですと。
はいはい、それ言うとあかんと思う。
フィクションです、怖くない、あの本当の話ではありませんって言うたら、全員引くやん、
それはもうね、興ざめってやつですよ。
そうでしょ、だからそこを、ね、そういうことを言うなってことなんですよね。なんかそういうふうなことを思った。
いやね、それ例えばほら、この間おもろいことがあってさって言って、わざわざハードル上げんなよって、必ず突っ込まれますやんか、そういう時。
そうやね、そこを。
逆に
面白い話があってさって言うとあかんねん。
そう、やけど怖くないって言うたら逆にあかんのね。
そうやね、この話、そういう心霊イベントにおいて、
うん、
あ、今からする話はあんまり怖くないんですけどね、僕ちょっとどっちかようわからないんですけどねっていう話から前置きしたら、
うん、
あかんのですわ。
いや、逆にこれすごいこの間怖い目に遭いましたねっていう振りもダメなんですかね。じゃ、
いや、それはいいんじゃない。
それはいいんだ、
うん、それは逆にリアリティがあるから、まあ、あのなんか体験したけど、
うん、
こういうのってほんまに心霊じゃないと思うんですよっていう入り方がよ
くないんじゃない。はいはいはいはいはい、
あのどれだけ怖かったかっていうことを、
うんうんうん、
話すのがやっぱみんなのも一緒にぐわっと来てくれる。
うん、
でその怖い話を聞きに来た人たち、
うん、
一緒にその怖い体験をしたいっていう人たちに対して同じ体験をさせてあげられるっていうのが、
うん、
やっぱりいいんじゃないですか。
なるほどな。
いや、分からんねんけどな、そういうの。
いや、逆にね、それ怖いないんですけど、うんうん、めちゃくちゃトラウマの怖い話だったらおもろいのになとは思いますけどね。
もうそう、それはあるわ。 それはあるけど、
油断させて思いっきりビビらされるみたいなね。
プロやったら別ですわ、
うん、
そういう怪談師みたいな人がおって、
う
ん、
そうね、
いうで、そのネタ食ってるからだいぶ、
はいはいはいはい、
でも我々素人でそこまでの怖い話っていうのは、
うん、まあそんなないですわな。
そうでしょ、そこまで触れないでしょ、うん、そこまで、うん、なんかネタをこなすって話できないでしょ、
うん、ですよね、そのよっぽど実生活の方が怖いわいう話ですわ。
うん、そこなんでどこが怖いんかなってなって、そういう心霊系のやつってね、
うん、
どうしたもんかなって思ったりもしますよね。
今更幽霊言われてもなっていう気もするしな。
そうでしょ、そうでしょ、
う
ん、
そう、
うすら気持ち悪いやつ、
そう
な、それはな、なんかちょっとどうなんかなって思ったりもしますんで、
なんかそういう昭和のオカルト感っていうのはなんかやっぱ今更なっていう気がするんですよね。
もうそういう時代じゃないんかもしれませんね、
うん、
そのオカルトの話って、
やれ宇宙人だ、超能力だ、幽霊だって今更言われてもなっていう気がするんですよね。
宇宙人とか聞いたらもうちょっとワクワクせえへん、
う
ん、
ワクワクすんね、今更言ってくれんのかっていうね。何言ってくれんねんと。
どこにおったんやそれ、
うん、
ブラジルでなんかおったんかっていう、
あ、言ってた言ってた、
だからだからミイラがどうたらか
たみたい
な、ああいうの聞くとちょっと若干ワクワクもしますけど、
うん、そうですね、
どうやって嘘を、
うん、
嘘を本当のことにするために
そう、ね、
どんだけ頑張ってんねんみたいな。
そういうとこ楽しいかもしれない。
それはちょっと大人になってからの感覚やからな。
まあ、そうですね、うん、
そこがな、どういうもんなんかっていうのが、
うん、
分かりませんけど、
はい、
ねえ、それどうなんですかね。
まあ、確かにね、今更みんな幽霊だなんだ言うて信じてるわけじゃないから、そういう前置きを持って階段の階に来てるっていうことなんでしょうね。
そうやね、幽霊なあ、うん、そんな怖くないし、
今さらね、見たこともないしな、
今さら、そうやね、見れるっちゅう話やったら、
うん、
嘘やろって思いますけど、
うん、
どうせ嘘やろお前って思いますけど
ね
え、例えばヨマちゃんがたまに、
はいはい、
僕幽霊見れるんですよっていう前置きみたいなんから僕に話してきたら、
はいはい
はいはい、分かりました、なんすか、何の話って
ほんまなんやって言ってね、
ほんまなわけないやろ幽霊なんてっていう、
いや見たことないからそんなこと言えるんやで、
ああ見たことない、これから一生俺は見ない見ないから、それをどうやってリアリティを満載で、
うん、
俺に、おーすごいな、幽霊とおんねやって、ほんまに俺に信じさせられるかっていうことを俺は言うわ。
そうやんな。
うん。で、たぶん最後まで話聞いた上で、
うん、
嘘やなって思うこいつまた嘘ついてんな
って。またって。
またか、なんか知らんけど、これを、
うん、
なんか、ほんまでっせみたいな顔して来たんなと。
まあ、ね、何、神妙な顔してしょうがないこと言うてんねん。
せやねん。すまんな、見えへんからな見えたらそうやなって言うたるけど、うん、っていう話やな、
うん、俺もあそれ、それ経験があるわ言うんがあったらね、
そうやろそうやろ、うん、ないもん、ね、知らんし、
ね、50年以上生きてて1回もないからね
ないないないない、
まあ、1回だけ不思議な見たことがあるけど、
うん、そうや、そういうこと言うやろ、
うん、
それ1回だけちょっとありまんねんみたいなこと言うやろ、
うん、それは
ないって気のせいやって、
うん、そう、気のせいって、気のせいと思ってます気のせいと思ってますよ、やけど見た、
うん、そうやけど、うん、でもあの世の中にはそれを欲する人たちがいてて、
幽霊と信じたい人が、人、
ああそうやね、そうやね、そうやね、幽霊怖い、幽霊いるみたいなことを思いたい人っていうの、
うんうん、まあいますわね、
うん、だからその人たちとこうまともに、
うん、
は話は僕はできないんですよねそこがね、おるわけないやんけ、うん、っていう話、
まあでも怪談が好きですけどね、そのおらんの当然分かってて、それでもお多分お互い暗黙の了解があって乗っていくっていうもの
だと思うんですよね。そうそう、その本当はあるんかもしれんねみたいな怪談、
うんうんうん
っていうのはまあまあ、あーようできてんなーみたいな、
そうそうそうそう、
嫌な、
うん、
もう実際にちょっとリアルな場所、
うん、
みたいな話やし 怖いよねみたいな、
まあね、そういう具体的なものが出るとねリアリティは出るけど、
そうやね、そこら辺はなやっぱりようできてんなと思いますけど、うんうん、
それあの話す人のね和芸もあるやろうし、ね、
和芸もある。でも素人さんの中でそんなに和芸に優れてる人はあんまりいない、
う
ん、
そ
り
ゃそうですよね。
やっぱプロですよ、稲川淳二さんクラスになってこないと、
う
ん、
そうね、もう、
うん、あれぐらいのこうフィクションが入ってこないとすごいなっていう、
ね、階段ってわけがわからんから階段でもあるし、変にねあの因果が分かっちゃうとそれはそれでもう嘘くさいよなっていうことにな
っちゃうしね。そうだよね、その嘘くささがそこにその話の中に入ってくると
難しいところですよね。
なんか聞いててもちょっと冷めるというか、
そうなんですね、そのさじ加減がほんま難しい思います
ね。そうやね、そこをなかなか難しいなと思って、うん、それ階段を聞くでと思って俺らも行かないと信じるでっていう顔ですよ。
そう乗ってくでっていうね。
そうそうそうそう、それもう嘘やとは思ってますけど、それちょっと信じないとみたいな。
うん、そう。
じゃあそういうじゃないとそういう怪談イベントって盛り上がらないわけ
じゃないですか。まあそうですよね。う
ん、そこら辺が皆さんどういうふうにね、やっぱり一緒に神輿に乗って行ってんのかなっていう。
まあそれも笑いかって笑いに行こうって笑いに行
ってますから。そうやね、そうやね、それも一緒一緒一緒、
腕組みして絶対笑わんっていう人
もおるけどさ、まあまあ、そういうんじゃないね、笑いに行ってんねんから、ね、
そうそういうことですよ。
あ、笑いに行ってんねんから軽いやつでも笑いますよ。
そうですね、
お笑いたいから、
うん、笑わせるやと思ってますから、
ね、そうそうそう、そうそれの中でこうなんかな頑固な顔したってな、
うん、腕組みして来てるとき
おったね。じゃあもうなこんかっていいっすや
ん、何しに来てんねんっていうね
話になるわけですよ。
うん、
だそこら辺をね、みんなその一緒に盛り上げる感ね。
まあそうですね、
うん、そこをちょっとどうなんかなと、
うん、
はい、思ったりします。
そうですか、
うん、なんで、まあ、ちょっと長々となりましたけど、ね、そんな感じで今週も、
はい、
やる、ほんなやろうか、
やりましょうよ、
あ、ほんなやりますということで、
はい
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、お付き合いくださいと。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、というわけでね、今週も始まりましたサバラジオでございますけども、
はい、
先週が書き込み、
はい、
でございましたので、今週はほんならメール紹介していきましょうか。
はい、
はい、ほんじゃあのいろいろまたメールもいただいておりますんでね、お願いします、はい、
ということで、ありがとう
ございます、はい、今週まず一発目は、
はい、
風の谷の馬鹿さん、
はい、毎度です、
はい、ありがとうございます、いつもいつもすみません、総帥さん、山井さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、風の谷の馬鹿です。
はい。
はい、先日、何歳までバイクに乗れるかという話題がありました。
はは。
うん、そんなことも話しましたね。現在65歳の僕ですが。
あら、大先輩。
あ、まあまあ先輩。
ね。
ね、もうそろそろですね。
何がや。何がや。
いやー、でももう最近そろそろやなと思うね、65。健康なんやね、過去に50年間で、
はい、
過去バイク歴が50ぐらいあんねんね。
そうですね、
ちょっとおかしいよね、15歳から乗ったらおかしいんだよね、
まあ、そこは計算せんと、
はい、うん、下部から川崎 ZZR の1100まで、
はい、
数えてみるとさまざま14台のバイクを乗り継いできました、
はい、
うん、何年か前、うん、静岡の自宅から九州まで愛車の川崎 ER500、うん、ER5
5ですかね、
5っていうの、
はい、
各 500cc で、
うん、
ソロで10日間のキャンプツーリングに行こうと、
はい、
テントやシュラフなどの荷物を積み込み始めました。
はい、
やるってことだよね、やろうっていうことで始めたよね、
はい、
しかしどうしても予定の荷物を積み切れません。
うん、
うん、あかんやん、ふと隣に置かれたもう一台の愛車、
はい、
スズキアドレス 125が目に入りました。
名車ですね。
ああ、じゃあアドレスの125ね、はい。ダメ元で荷物を積み替えてみると、前かご、シート下、足元、後部など、窓外にも、以外にも、
以外か。
ああ、窓外って、舞台など、以外にも、積極、積載能力抜群で、
はい、
全てきれいに、積載できました。
ほほ
よかったよ。結果アドレスに乗り換え、
はい、
九州、あ、静岡から九州まで、九州熊本までとても楽しくのんびりと旅ができました。
すごいな。
さらにリッター40キロ以上の低燃費も手伝って、
うん、
結果10日間で合計距離2000キロの旅で
2000キロ、
1日平均200キロね、使用ガソリン計約50リットル、
うん、
あ、全部で50リットルやったと。
ですね、
四国経由のフェリー代も入れて、なんと1万円以内の超低予算旅ができました。
ほう、
おそらく 125cc バイクが徒歩、うん、自転車、ヒッチハイク以外で快適で一番安上がりなし移動手段だと思います。
快適かな。
もう快適にやったんじゃないですかこれ。上乗らんかったら。旅先でもスクーターの利便性を生かし、買い物などで、うん、商店街や観光地への乗り入れもスムーズで、
うん、
大型バイクのように周りに威圧感がなく目立たないので、ステルス性発揮してすぐに街の中に溶け込みます
、
うん、溶け込んだよね。最高速も頑張れば時速100キロ程度はあり、他車と同じ流れでスムーズに走れますよかったね、遠心クラッチにより長いな遠心クラッチにより左手の操作がない分、
はい、
大型バイクに比べて疲労も少なく、
うん、
運転に集中できます、
はい、
うん、観光地では通りがかりのおばちゃんも静岡ナンバーが珍しいのか、大型バイクの時よりも気軽にお声をかけていただき、
うん、
車体の取り回しの良さも手伝って、
はい、
原付二種ツーリングの良さを初めて感じました。
はいはいはい、
良かったじゃないですか。しかしし
かしし
かしあんねや、
上がるよ。
しかしツーリング中突然、
はい、
125cc 以下の通行禁止の、うん、自動車専用道路が現れては
、
回り道を余儀なくされる不安さもありました。
不便さね。
あ、不便さもありました。 125cc から 161cc にボアップし、
は、
自動車専用道や高速道路も乗れるように改造登録しました。
すごい。
すごいね。さすがに高速は怖いのであまり乗りませんがって書いてますけどね、うん、そんなわけで現在は車検のある川崎 ER5 を手放し、
は
アドレス買い 161cc は最強の下駄&ツーリングマシンとして我が家に君臨しています、
はい、
うん、原付2種は街乗りはもちろんツーリングもただ楽しく、
うん、
以前は絶対大きいバイクでなければダメと思い込んでいましたが、今では単なる偏見だったと感じています、
うん、
なるほど。年を重ねてから原付2種はだんだん出番が減る大型バイクに比べ超おすすめです。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。これで全部ですね。
長かった。終わった。
終わりました。
まあ要は要はあの125のスクーターで旅したら快適だったって話ですね、
うん、あ、経済的だしと。
そやな、
うん、
経済的やと思う、
うん、
うん、高速に乗れませんっていう以外は、
うん、
小型のね、スクーターでいたらいいんじゃないですか。
まあね、荷物がそんだけ詰めるんであればね、なおかつ。
そんな詰めるかな。
メットインスペースが結構あるんですかね、やっぱ。
どういう旅するかやな。なんかな、
う
僕ね、はい、あれ嫌なんですよ、なんか変なテントとかで泊まったりするやつ。
テントで泊まるのが嫌？
テント泊みたいなんで、うんうん、やるツーリングみたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
下道やたら走って。
あ、野宿的なやつですか。
そうそうね、バス停で、
はいはいはい、
寝袋で寝るみたいな。
はいはいはいはい。
あれ、無理なんですよね。
まあ、30代過ぎたらもうダメですよ、そんなことしちゃ。
そう、そんな過酷なことしたら無理やろ。
うん、死にますからね。
そう
ね。あたたたたたたた。
あくる朝死ぬやろ。
うん、あたたたた、いますよ。
ほんでまたあくる朝バイク乗っていくね。
そうですよ、さらに。
そんな無理ですって。
もうね、もうなるべく安楽な寝方しなダメです
から、
ね。
もうだからどっかの東横イン泊まらんと。
そうですよ。
なんとか。
うん。
で、夕方ぐらいまでに。
うん。
ちょっとまあ走らすの終わって、
はい、
まあ、それなりに目的地ついて、
はい、
そっから夕方ちょっと飯ふわふわって食いながら、
うん、
うろうろして、
そうですね、
ほんでもうあの宿でビールでも飲みながら終わらすって、ほ、
はい、
んでまた次の日に控えると、
はい、
いうのが僕理想やと思うん
ですよ、ね、いや、もうおっさんになったらそうですよ。
そうでしょ、
思いますよ。無理。
そんな過酷なことせなあかん、
うん、そんなチャレンジャーなこともできません。
そうそうそうそう。それでもやっぱそれをやっぱ根本的にやりたい人っておんねんな。
まあ、キャンプツーリング、キャンプツーリングってしたことあります？
ないないです、一切ないです。
私もないんです
よ、うん、俺ね、だいたい宿に泊まる、
うん、
宿に泊まるか夜中出かけて、
はいはい、
朝着いて、
うん、
で朝からちょいちょっと飯食うて、
うん、
で昼ぐらいまで寝てみたいな、はいはいはいはい、そういうやつですわ。
うん、
なんかこう日帰り的な、
はいはいはい、
そういうやつはやってましたけど、
うん、
まあ基本日帰りっすね。
うん、
うん、泊まらないっす。
はいはいはい。
うん、乗ってたバイクもバイクですね、
うんうんうん
うん、そういう指向性のバイクじゃないから、
はいはいはい、
パーッと行ってパーッと帰ってくるみたいな。
走るのがメインっていうね。
そうそうそう、走りに行きましょうって言って出かけてるから、
うんうん、そうですね。
ほんだらつなぎなんか来て寝られへんやん、ね、テントの中
で。まあやっても
いい。どんなことやねんそれ。
まあ、北海道行ったら、学生時代に北海道行ったら、そんないっぱいいましたけどね。
つなぎで寝るの？
いましたよ、北海道、つなぎで走ってるやつ。
マジか、きついな。
まあ、つなぎで寝てたから、さすがに脱いで。
それは着替えるでしょ。
多分、まあ、それで寝袋で寝てたと思いますからね。
だから山とかも行きますよ、うん、山とかも行ったら、
はい、
やっぱり、その山登る格好は脱ぐ、うん、泊まるときは。
やっぱ楽な格好だとね。
もうちょっといい、快適な格好に変えるから、はい、そこよね、
うん、
うん、それ単車の時代にね、
うん、
うん、ない。
あとあれですよ、やっぱ高速使えんと日数かかってしゃあないから、
うん、どっかほんなら時間の短縮、
それ
もしもう遅れる可能性があるわけですよ、
うんうん、
今この走っててちょっと遅れるねってなった時に、
はい、
そう、高速使って時間短縮せんと。
そうですね、
無理でしょ。
そうですよ、だいたいその結局ね、そのこの間はキャンプできるからいいけど、
うん、
要するに宿予約せんでいいし、
うん、
あんまりね、多分わからんけど、
うんうん、
でなおかつそれでどんだけ連泊しようが、うん、費用は変わりませんやんか。
うんうんうんうんうん。
だけど宿取ろうと思って宿それなりに予約なり目星つけとかなあかんし、
はいはい、
泊まれば泊まるだけお金かかるし、いうことで全然ちょっとタイプが変わってきますよね、そういう意味では旅の形が。
うん、だからずっと旅しながら、
うん、
今日ここでテント張って、
はい、
寝たらええかと、
うん、
でなんか作って、
はい、
ラーメンペペって作ってうまいって言って食うてね。それでいいんやったら俺はそれいいと思うんですよ、
うん、それ慣れてて好きな人はね。
そうそうそうそうそうそう。だから昔から単車乗りって絶対的な違いがあって、
うん、
ツアラーと、
はいはい、
ツアラーは貧乏なんですよ、
うん、
やたら、言うと究極貧乏な走り方しよるんですよ。
はあ、ははあ、
で、パーって言って、パーって帰ってくる人らっていうのは、
うん、
平気で高速使うんですよ。
うんうんうん。
どんだけ安で行けたかっていうことを言うのがつわらなんですよ。
なるね、それが誇りっつうかね。
そうそうそう。もうなんやねん、その貧乏くさいのと。
もうバイク持ってるんで精一杯なんですよ。
分かってください。バイク持ってる時点で、
うん、
ガソリンみたいなんで走ってる時点で、
そう。
もうそれ金使ってますから。
そう、精一杯なんですよ。
それやったら、うん、歩いて行ったらええやんってなるんですよ。
極論や。
極論はな。でもかなり安く旅しましたっていうのを自慢したいんで、あれ。
まあね、まあね。
うん。いや、でもそうじゃないから。
そうでしょうね。
そうなんですよ。もう僕はね、
うん、
僕はそうじゃなかったから、
はいはい、
まあまあ、その1日あたり、それある程度の予算で、あそこまで行って帰ってきましたとか、
うん、
飛ばして帰ってきましたみたいなやつをやりたいから、
うんうんうん、
それ、高速乗るのもちょっとしゃあないわけ
ですよ。そうですよね、時間内にね。
うん、なんか変な山道走ってな、バス停みたいなところで寝てな。
寝てね、セロを乗ってね。
分からんね、俺、その、ツワラーたちがどういうことをやってるんかが、俺、分からんね、
まあ、バックパッカー的なことですよね、ある意味。
でも、キャンプ場とかに泊まるわけと、それも泊まれへんねやろ。
それはもう、その人のスタイルによるんじゃないですか。
それ、キャンプ場ぐらい行っとかんと、やっぱ迷惑やで。
まあね、ちゃんと
バス停みたいなところである日突然、おっさん寝てたら、
そう、
さ、怖がる。わーってなるやん、うん、バス乗ろうと思って来た人。
そうっすよ。
何やってますの、なんかあったんすかって聞くやん。
まあ、その辺はね、そのエチケットとして、火が昇る前には出ろみたいなのちゃいますから。
まあ、それはさ、早いうちに起きろと。
そうそうそう。10時まで寝てるなよと。
あー、楽しいかな。それ
半分修行みたいな気しますけど、
ね、そうやろ、それ修行やんか、
うん、
それどうなんかな、みんな、
まあ、やっぱそれはそのチャレンジを見事クリアしたというところに値打ちがあるというのもね、あるんじゃないんですか。
せめて、
うん、
もうちょっとなんか綺麗なところというか、キャンプ場みたいなとことか、
うんうん、
そういうところで泊まりながら、
うん、
行った方がええんちゃうんかなっていう気はすんの。
まあそれはね、うん、
変ななんかどっかわからん河原みたいなとこで寝たりとか。
今日は増水せえへんやろな思いながらね。
いや、それするんかしないんかわからんよ、
うん、
そういう人らって、
ええ、
あ、でもこの読む限りはどれだけ安く旅をするかっていうようなテーマを置いてるから、
うん、
もうそんな温泉とか無理やん、宿とか無理やん。
いや、逆にそういうところに金かける人もおったりしてね。
いや、それはそうそうそう、そういう人もおると思うよ、
うん、
下道やったら行って、
そう
な、ガソリン、そういうスクーターみたいなビューって行って、
そうそうそうそう、
で泊まるとこだけはせめて、
うん、
いい温泉みたいなとこな、
あとええもん食うとかね、
そうそうそうそうそう、そういう人も俺全然ありやと思う、
うん、
うん、なんかその全部が全部安くあげましょうっていう。
まあまあ、それはそれで、人にはいろいろ事情がありますから。
事情はあったらもう行ったらあかんやん。
いや、いいや、
事情はあんねんやったら家にじっとしといたらええやん。
行かしたりな、そりゃ。
いや、行ったらええけど、行ってもええけど、
うん、
なんかちょっと贅沢したいやん。
うん、
あれでいいんすよ。ご当地、
うん、
ソフトクリームみたいなのを道の駅で食べましたみたいな、
はいはいはいはい、わさびソフトみたいなやつね。
いや、そうです、そういうの食べました、
うん、
美味しかったです、
うん、
で全然いいと思う、
うん、
で今日はこのなんとかキャンプ場に泊まります、
はいはいはい、
うん、もうここちゃんと設備がちゃんとしてて、お金いくらか、まあ、500円ぐらい払うと、
うん、
テント張って寝れるんで、
うん、
これでいいですぐらいはええけど、
はいはいはい、
どっかわからんバス停とか山ん中とか、
まあ、今時はなかなかないんちゃいますか。
そんな、いやいやいや、おらんくても、まあ、それなりにリッチなことしてほしいんですよ、うん、
ほら最近ほらよく聞くのは車中泊って一時を言うてました
か。 あれは俺リッチやと思う。
軽でも
俺は K でも全然リッチやと思う、
はいはいはい、
それに対して車を、うん、あの装備っていうか、
はい、
設備として車を、うん、させるわけやから
体伸ばして寝れるようにする
とあ例えばバッテリー使買ったりとか、
うんうんうん
やるわけやからあの車中泊っていうのは俺はやってみてもいいかなって気は。
そうなんだ。
しかも実際に車中泊っていうのもしたことありますしね。
まあね。
うん、あの友達とどっか山登ったりとかするのしたことありますけど、はいはい、あの車中泊って結構贅沢なんですよ。
ほう。
贅沢じゃないと寝れない。
うん、しんどい。
うん、で一晩中エンジンかけて寝るわけじゃないから。
うんうんうんうん。
あの要はエンジン切って寝るでしょ、
はいはい、
寒いんですよ。
そうですね。
っていうことはその寝袋みたいなのを、まあ、車に持ってって寝ましょうかってなったら、
うん、
寝袋もええ寝袋じゃないと、
うん、なるほどね。
寝れないの、
はい、寒くて寝れません
かな。そうブーってなって途中で起きるわけやから、う
ん、でしかも翌日山登るわけですからね。
そうよね。車中泊って贅沢やで。なるほど、ね、ほんま贅沢。
うん
うん、あのそれができる人たちはなかなか、うん、いいと思いますよ。
まあ、それはそれでまた一つの旅のやり方です
もんね。リッチ、まあまあリッチな遊びやと思うんで、
うん、
なんだバス停の横で寝てるとかな、
まあ、今時ね
そのどんだけ下道走ったとか、
うん、
っていうのって、
うん
どうなんかな。
まあそれはそれでチャレンジブルで楽しいという方もいらっしゃるんじゃないですか。
まあまあまあそれが本当に楽しいっていう人らもいてるし、
もちろんもちろん、
キャンプ感覚やんか。
もうチャリンコでわざわざ行く人もおるわけですから。
そうそうそうそう。でキャンプって楽しいから、
うん、
キャンプみたいなその常に野宿みたいなのをしながら行くっていうのも悪くはないとは思うんやけど、
うん、
なあ
なあって
どうなんかなっていういいと思うけどっていう、
ね、それぞれスタイルがありますから。
そうやね、みんなそれぞれスタイルあるからな。
多分あのキャンプ慣れてはるんでしょ、馬鹿さんきっと。
これ多分やってるあの慣れてると思いますよ。
いやもうスクーターに全部積み込めるんですからね。
ほんであの多分どっかで途中で山の中で僕とかが、
はい、
もう今日無理と寝ないとダメってなったら、
はあ、
どうしたらいいかわからんもん。
ああ、
それわからんでしょ。
そういうノウハウっていうかね。
勝手にそんなとこでテント張って、
うん、
寝ていいかって言われたら、
朝起きたら どうなってるかですね。
そうですそうですそうです。うん、そんなとこで寝てええかでもどうかも知らんし、
うんうん、
それ勝手にやっていいかどうかって話あるじゃないですか。
まあそうですね。下手したら警察が来るみたいな話です
から。そうそうそうそう。そこをうまくやっていける人らってなんかその手順が分かってる人らじゃないですか。
ね、あのその辺が見抜ける人ですよね。
そうそうそうそうそう。そういうのを聞くとこの人ら手慣れてんなって思うから。
うんうん。
それはそれでいいと思うんですよ。
ね、まあ今日もしかしたらそれでちゃんとクリアしてはるん
じゃないですか。そうやね。それでどっかまで行ったんでしょ。九州まで行ったんでしょ。
静岡から九州まで。
ご苦労さんです。
そうね、俺とてもじゃないけどスクーターでそんなんできると思
う。俺嫌やな。
うん、
それを 161cc にしたところで高速乗られへんから。
うん、乗りたくないしな。
となるともうずっとしたやろ。
そうでしょうね。
楽しいんかな。
楽しいんですって。
ずっと下道走ってな。
あやっぱ高速なしで遠く行くってのは大変だな、やっぱり。
やっぱりなし前提で俺もいいんですよ。僕もいいですけど、
うん、
いざとなったら乗れる体制にしとかないと。
そうですね。そういう選択肢があるっていうのはね。
そうでしょ。 SDR200 で旅して、
うん、
うわーちょっと無理っすわーってなって、
うんうん、
下道で帰れって言われたら、
はい、
ねえ、ちょっとどうしましょうって話
ですね。いやでもね、このあの学生時分にあの、うん、たまたまコンビニにおったら、なんかツーリング行くっちゅうやつらがおって、全然知らないんですよね、うん、そのうちの1台が S、うん、そのうちの1台が SDR で、
はいはい、
無理から荷物くくりつけてましたね、北海道行くってびっくりしましたけどね。
やばいな、それで、
ね
どうするの、ね、オール下道やんかな。
SDR やったら一応高速を使えますからね。
200やろあれ。
200、うん、
200乗れるんか。
乗れます乗れます
そう、
だから125を超えたら乗れますからね。
あー、なるほどな、うん、論かっこいいな。
理論的にはね、まあそっから舞鶴までってフェリー乗るには思いますけど、さすがに。
ああ、まあそっからは船はな、うん、これなんだよ、船ではあると思うけど、まあまあまあ、そういう小型好きの人おるからね。
まあいますよね、それはいますよね。
リッターでこうドワーってクルーザー感覚で走るのが好きな人と、
もう俺やね、
ね、ピンピンのなんかちっちゃいやつでな、
うん、そうそう、
ブワーンって言いましたから、どこまででも行く人おるから、
いますからね、明け明けが好きって人はね。
なんでね、なかなかみんないろんな人がいますね。
まあね、チャレンジしてはるということ
です
ね。
そうそう、積載量がどうだとか、
うん、
みんなまああるとは思いますけど、
うん、まあね、大型のバイクよりもスクーターの方が乗ることもあると。
そういうこと、そういうこと、そういうこと、それの方が便利っていうこともありますんでね、
う
ん、まあ、
そうですね、
またね、
はい、
ね、いろいろ楽しんでください、
ね、これから春ですからね、
はい、いうことなんで、ここから気持ちよくなっていく時期なんで、
そうです、
ぜひね、また単車でも乗って、はい、どっかフラッと出かけていただいて、
そうですね、
はい、やってくださいと、
はい、満喫いたしましょう、
はい、いうことでございますんで、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
二人のおっさん、アッタクとピカリが曖昧な記憶を頼りにゆるっと雑談しているだけのポッドキャスト。それが、ふわふわペリカンラジオ2です。今日も話題がふわふわ脱線していきます。
天津飯ちょっと天津飯ちょっとマイケル的な。
だいたい木曜日更新、ペリカンラジオノートのメールフォームからのお手紙、またはツイッターのハッシュタグ、ペリカンラジオまで、どしどしご意見ご感想をお寄せください。それでは、あったくさんどうぞ。
ラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラクラク